ただいまより昭和51年6月12日朝のぼり会をいただきます。ご理解第65節。日柄法儀は見るに及ばん。不審作事は使い勝手の良いのが良いかそうじゃ。良い日柄というは、空に雲のない、本空ぬくい、自分に都合の良い日が良い日柄で。いかに暦を見て、天赦日じゃと言うても、雨風が強うては、今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に、良い悪いはないと思えと。天地の道理に基づいて、ご理解くださってあるわけです。昨日からこの新しい祈願師がみんな一緒に奉仕させていただいて、祈願師の初めは一元金光大臣天地仮の神様の連勝である。天地仮の神様あまねこみつる二名組と計り知れ道からに天地の間の物が皆生かされて生きてあり、そのことわけを知らずして迷い苦しむ人々の難行を助けたまわんとと書かれます、ね、私はここまでのところが本当に払いし分からなければ、この65節が本当に入ってこないと思う。ただ、日柄法儀は無難でいいですよと、ね、まあ、例えば家を建てるならば使い勝手のがいいのですよと、というふうに、ただ、金光様ではああ言われるからだけでは、やはり今までの、まあ、習慣というか、今までやっぱり、天地の働きというようなことをもう知らず、お恵みが満ち溢れておる天地であるということも知らず、ただ昔から言うてきた、言うならばそういう日柄法儀といったような大きな迷信にとらわれてしまって窮屈な生活をしてきたわけであります。私は今日は祈願師というこの言葉という字に司ると書いてある、今日このことを、これをいただいたんです。皆さん持っておられるね。祈願師の師という詩ですよ。ごんべんに司るということが書いてありましょう。だから、言葉の持つ力というか、言葉の持つ、その、不思議な働きというものは、それが権威者であればあるほど、その力は大きいのです。例えばお医者さんならお医者さんの体の全体のことを知っておられ、ね、こんな病気にはこう、こんな病気はこうというふうに一通りのことを知っておられる、言うならばその人体の上の病気なんかの権威者であります、お医者さん。 だからお医者さんにちょっとこう首をひねられただけで顔が真っ青になった、ね、お医者様がニコニコとして大丈夫、心配いらんよってこう言われたらもうそれで安心です、ね、これは言うならばその権威者が言うところの言葉というものはそんなに頭どもの心を自由自在にするものだということです。問題は心から心からのものでなかにはいかんのです。久留米の東部町から参って見ておりました、ああなんとか三橋のところのすぐ近所から参ってきました。胸の病気で、ね、まあ参ってきたわけですけれども、どうも具合が悪いから病院にその診察に行かれたら胸だって言われて随分も進んでおることが分かった。もう一か月元気で行ったとかもう帰りには血の気のなくがなくなってもう歩くこともできずに自動車で送ってこられたという、はあ、もうこれで自分がしまいだとこう思うのでしょうね。言葉という言葉の持つ力、しかもそれがその絶対のものであればなおさらのことです。そこで後々の方がならね、もう完璧のご神徳を受けられた教祖金光大臣様のお言葉というものはです、ね、もう本当に、大変な言葉の司る言葉によって私どもが自由自在に助かっていけるほどしのご内容を持っておられる、ね、そういう意味で人が幸福になっていくことのための道というものを極められた方のお言葉なのです。御教えという、人間が真実幸福になっていくことのためのことを極められたお方、こういう生き方にならなければ幸せにはなれないということを身をもって体験され、天地からの神様のお知らせをいただかれて、そして御教えができた、御教えになった。だからその教祖の神様という方を通して後どもが言うなら、今日のまあご理解をもってするならばです、なるほど、道理だと、もっともだということが分からなければならんのです。まあ先にそれを祈願心の最初のところにです、天地下の神様のあまねこみつる御恵みをと計り知れない道からに、天地の間ものはもの皆は、ね、生かされて生きてあり、そのことわけを知らずして迷い苦しむ人々の難儀を助けたまわんと、というところをちょっと繰り返し読んでみて、ね、その道理を知らずして苦しんでおるのだ。天地のご恩恵ということも知らずして、天地に対するところの、ね、周恩放射の心どころか、ね、言うならば、天地に対して不平不足を言うたり、ケツをつけたりするような考え方では、人間が幸せになれないということがわかるのです。言うなら、日柄を言うたり、方角を言うたりすることは、もう、天地の働きにケチをつけるようなもんです。自分のものでもないものを自分のもののような思い違いをしておるところに、人間の難儀がある、巡りのもとがあると、ご理解させていただくと、問いとられます、ね。それには、まず、なら、天地の中に生かされておるということを、まずは知る。天地の中には、天地からの神様の、お恵みがもう満ち溢れておるんだということなんです。それは計り知れぬものであり、 天地の間に住むものはこれは生きとし生けるもの、人間だけじゃありません。が、こう思っておるところのおかげということの天地のことわけ、夜天地の道理も知らずしてということになる。だからそこのところがな勉強されというか、そこのところが分からせていただいて、このご理解をいただくと、今後今日の教えは素晴らしいなということになるのです。そして今まで心にかかっておった長年信心は一人けども、やっぱり日柄も言うたり方角も言うたり、家を建てるならやっぱり、使い勝手が悪いことは分かっておるのに、仮想を言うたりして窮屈な生き方をすることになる。いや、そういうような生き方をするということをそのまま、だから天地に対するところのご無礼だということが分かるのですから、自分の心にあったかかっておる雲がすっきりとはっきりしてくるわけなんです。だから今私はこの祈願師ということは、ね、私は皆さんこれにね、一つご記念成就ということを一つ書いてくださいよ、ね、今からこういうご記念をさせてもらう、これが本当に成就 しなければならない、ただ唱え言葉でただ唱えておればよいということではないのです。それを確信し、それを本気で実行し、本気で守らせていただこうという腹ができて、この記念し祈願師である、ね、言うなら私はまあ一つこの最後のところに、やはり生きがい金光大師の戦地家の神様の連勝があるか、その後にです、ね、生きがい金光大臣様天地家の神様、いわゆるご祈念成就、ご祈念成就、ご祈念成就ということが10回ぐらい唱えられていいと思うんですね。ご祈念が成就しなければならんのです。ただ唱え言葉ではないのです。ご祈念成就、皆さんが一日大祓い信仰なさっておられる、なこれは一生懸命あげようらもうそんな大祓いいらんかと職だけしてない。大祓いというのはわけはわからんでもいいのです。ただ自分の心がありがとうなっていく、大祓いを一生懸命育させてもらおうと、自分の心がいわゆる六根正常である、祓いしというのはそうです、ね、自分の心が清まることのためにあげるものです。意味がわからんでもいい、一生懸命あげると確かに心が、言うならばお水をかぶった後のようにすっきりする、ね、それが心がそういう心の状態になる、それを一生懸命心を立てまつるのですから、神様の言うならばこれは糧になると私は皆さんに言っているわけですね。神様が栄養失調になることあることある、神様一向この頃神様の働きで生き生きとしてこん、そういう人たちが、ね、百の神様教会の神様の前で無条件の、ね、もうこれはもう無条件の大祓い信仰の中に、無条件にあの大祓いをあげなきゃいけんの、条件があったらもうそれで不純なものがあるから神様が食べなさらん、飲みなさらん、うじ子の真心、うじ子の不純のもののないその言葉をです神様が飲みもしなさら食べてもくださる。だから神様が生き生きとして見えて、なら皆さんのところの神様の前に、最近皆さんの神様の前でお勇みなんかが非常に激しくなったというのは、神様がもう生き生きとして見えたからです。だからそれと私はこの祈願者は違うと、あれは六根聖女、心を清まる、その清まった心を神様へお供えするのです。ご神判をお供えすると同じことです。だから神様が生き生きとして見えるから、大祓い神事はいよいよ本気でやらなきゃいけないということになるわけでありますね。生かされて生きておるんだという道理が分かる、素晴らしいことです、ね、 それを知らんところに迷い苦しむ人々ということになってくる。世の中の難儀のもとというのは、天地の道理を知らずに、ただ自分勝手の生き方をしてです。ね、幸せの、言うならば、焦点を間違えたところの生き方をしておるところにです。人間の難儀というものがあるのです。その難儀を助けたまわんとというと、そこに池上金光大臣様ご出現ということになるのです。明日はこの池上金光大臣様ご出現というところからまたお話を聞いていただくだろうと思うのです。今日はここのところまでを今日の65節から聞いていただきます、ね、例えばこういう、例えば天地の道理が分かり生かされて生きておる、言うならば難儀のもとというものがどこにあるかといったようなことがだんだんご理解によって分かってくる。天地の中にあまねく満つるところの見え込み、言うなら満ち溢れておられるところのご神徳の中に生かされて生きておっても、それを知らず、それを守らず、いただかずしてはです、ね、ご神徳の中に生かされておっても、そのご神徳に触れるおかげが、本当の意味においてのおかげはいただかれない。まずは、ここのところの道理が分からせていただいて、65節をいただくところからです。金光大臣の、言うならば、内容であるところのご神人。しかも人間が幸福になっていくことを、天地の道理に基づいて極め抜かれた教祖様のお言葉がです、自分の心の中にすっきりと入ってきてです、なるほど、昨日、ね、お照らしなさる日に良い悪いはないと思えというようなです、今までここにかかっておったようならば迷信が、ね、それこそ雲が晴れたように自分の心からすっきりしてくるのです。そのすっきりした心でまた次の願いがされる、祈願をするということになります。だからこれはどうでも一つ、ただ祈願しと、ただ唱え言葉ということにとどまらずに、それがご祈念が成就しなければなりません。それにはまず天地の道理を分からせてもらう。言うならば、教祖様のお言葉を、そうですね、教祖様のお言葉と言うても、もう100年も経ちますとです。なんとなしに、昨日誰だったかな、そんなこと言ってましたですね。そこで、教祖様の言葉を、もう、真っ向からまともに受けて、そしてそれを実行して、おかげをいただき、なるほど、人間の幸せはもうここに極まったと言うならば、お話が大坪宗一郎の話なんです、ここでは、ね、ですから私が実際にいただいて表しておる信心を皆さんがご覧になるから、私の言うことをです、私をよく知った方ならば、私が言うことをいちいち、なるほど、親人生が右と言っていただいたから右、左と言っていただいたから左、心配いらんと言われたから心配が消えるというようなおかげにもなってくるわけです、ね、言うならば、私は教祖金光大臣の御教えを行じて、ね、それを実証しておるわけです、証を立てておるのです。だからみんなも私の言うことを聞きやすらおかげがいただかれると、こういうわけです。また事実おかげを受けておるわけです。やる教祖様という人間幸せになっていくことのための実証、天地の道理を踏まえて、はっきりと人間の幸せは ここをいただかなければ、ここをたどらなければ、人間の幸せは幸福はありえないということを実証された方のお言葉ですから、教えのその一つ一つがです、ね、素晴らしいものとして自分の生活の上に生き生きとして現れてくるわけになります。例えばこの65節などはです、 そういう権威のある方のお言葉としていただくときにです、今まで心にかかっておった迷いの雲といったようなものがすっきりしてくるわけになります。今日は65節から言葉がによって司られる人間の幸福をがです、言うならその権威を持ったその言葉一つでです幸福になる。親人生がもしおられなかったら今の私の家はどうなっただろうか。本当に幸と不幸の境目をたどらせていただいておるときに、しわしの方をたどらせていただいたということがありがたいということになるのではないでしょうか。言葉の持つ不思議な力、働き、それもその権威を持った人の言葉であるときにです、それはもう本当に死活自在といったような働きをまでなすわけであります。ためにはまず天地の道理、天地の御恩恵を身をもって分からせてもらい、天地の道理をいよいよ分からせていただいて、今朝の次から次と教えくださるお言葉をいただかなければならない。そのお言葉によっていよいよ幸せの道をたどらせていただかなければならないのです。